午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2024年12月3日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、火曜日のこの時間は2週ぶりとなりましたね。カオさんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう12月入っちゃいましたけどね。
はい、
先月は、この番組火曜日は、12日と、
はい、
それから19日、
はい、
放送があったんですけどね、ちょっと収録の関係で、
はい、
5日とそれから先週の、ね、26日は、
はい、
お休みでございました。
はい、
はい、でももうね、元気だよね。
あ、はい、元気です
なんかちょっと声大丈夫かなと思うんだけど
本当ですか？
辛くない？
ちょっと今日疲れてるだけ
いつもここ来るときは疲れ気味っていうことがね定番になってない。大丈夫？
大丈夫です、うん、はい、
ね、まあ一つ、あの疲れたときは本当休むの一番なんですけど、休めるかどうかですよね、問題は。
はい、
うん、あの僕も先日午前中からもう外回りとかがガー続く日とかあってね、
はい、
そういう日はさすがに疲れが出ますよね、もう一日の終わりになってくると。
はい、
うん、で、あの一番理想的なのは、
はい、
あの夕方ぐらいにちょっと一休みして、
はい、
あの30分でも、 もう横になってあの仮眠を取るとかね、
はい、
そういうのできると、はい、もうその後もだいぶ元気が戻ってくるんですよ。
うん、
でもこれ普通の勤め人の方とかやったらそうもいかないもんね。
そうですよね。
まあ、あのなかなかね、自由が利かないとそうもいかないっていうのはあると思うんですけど、
はい、
はい、まあいろいろね、風邪も流行ってますので、
はい、
もうここで体調崩さないように、
はい、
楽しい年末を迎えられるように、
はい、
行きたいもんです。
はい、
ね、頑張っていきましょう。
はい
なんかちょっと自信なさげな気するんだけど大丈夫かな。
いや、私すぐウイルスをもらっちゃうので、うん、
免疫力高めていきましょう。ここは一つ、
そうですね、ね、でも高めるためにヨーグルトとかは食べてますよ、うん、
あ
毎日。
あ、ヨーグルト、まあ、胃腸に良さそうですよね、やっぱね。そっか、ね、まあ、体に、僕はあのいいこともしない代わり悪いこともしないみたいなことをね、
うん、
心がけてここまで来たんですけど、
はい、
比較的うまくいってきた方じゃないかなと思いつつ、うん、まあそれね、運動不足なのは否めないかもしれないんですけどね、うん、でもこれもね、そのずっと家に引きこもって、
はい、
もう買い物から何から全部家の人にやってもらうっていうような、そういうことだと確かにちょっと運動不足心配した方がいいと思うんですよ、
はい、
だけど何でも自分でやらないかんっていう生活をしてるとね、
はい、
運動不足になんかなりようがないでしょと、
はい、
うん、ちょっと買い物行っても結構歩くし、
はい、
うん、ね、もうそんなに何歩かないでずっといられるわけないやんっていう気するんですよ。
そうですね、
うん、
生きるためには歩かないといけないですね。
なのになんでわざわざお金払ってジムとか行く人がいるのかっていうのが未だに理解できないんですよ。
それはビジュアルのためじゃないですか。
あ、ビジュアルのためなんか腹筋割ったらいいとかそういうことなんでしょうね、
はいはい、
うん、まあそう、まあ、分からなくもないですけど、別に腹筋割れてたから言うてね、前も言うたかな、はい、空が飛べるようになるとかねちょっとピストルの弾ぐらいなら弾き返せるぞとかって言うんだったらそれは価値あると思うんですけど、それは無理ですからね。
もう空は飛べないかもしれないですけど、うん、モテはするかもしれないじゃないですか
まあそれであの某まっちゃんとかもムキムキになってはんのかな。いや、知らんけど知らんけどいろいろ取り下げたりいろいろしてありましたけどね、まあそのことはともかくとして、 でもそれ脱がなきゃわからないじゃないですか。
いや脱がなくてもわかりますよ。
あそうか。そうそうなんですか。
にじみ出てます
よ。にじみで。あなんか間違った方向に行ってるような気がするんですけどね。どうでしょうか。それ言うてるのは僕だけなんでしょうか。よくわかりませんが。はい、まあそんなわけで今日もね始まりましたが、まあ、12月ということで、
はい、
ね、持ち合わせです、
はい、
もう泣いても笑ってももう1ヶ月切ってしまったっていうことで、
はい、
ここまで来てしまったわけですが、
はい、
なんかやり残したこととかないですか。
やり残したこと、
うん、
なんかそうですね、そんな大学生っぽいことしてないですね、なんか
あもうあんまり大学行かなくてよくなっててるんでしょ。そうですね。
もう今先生にしか会ってない、いた大学にいたとしても先生にしか会わない感じなので、
うん、あでも卒論は大丈夫なんよね。
今ちょっとヤバめの状態
で、なんか12月で締め切りとか聞いたんですけど、
はい、12月の2週目、
うん、いやもうすぐやんすぐやん
でちょっとやばいですね今。
じゃあ何もう来週？
来週。
3日から言うたら来週よ。
あその次、うん、ん？
その次ぐらい？
の週ですかね。ああ
でもクリスマス前の週ぐらい？
あはい。
お
お。そうですね。であ
と2週ぐらいはあるけれど、
はい、
もう追い込みかけないと。
やばいですね。
ねえ、それは何？他の子とかも同じぐらいのペース？
はい、
それとももう余裕ぶっこいてる人が多い？どんな感じかわかる？
なんかやばいっていうラインは来たんですけど、
うん、
なんせそんな合ってないので全然わかんないんですよね。
なんか軽いのいやね。ラインでいつでも連絡が取り合えるっていうこう昔ではありえないね。
はい、
通信環境はあるわけですけど、
はい、
ああそうか、まあなんかどっかホテルに缶詰でもずっとはもうこう論文書く以外卒論書く以外外出たあかんみたいな。
いやーやだ
もうめちゃめちゃこうなんかゆるーくないとあかんのね。
でも休みの何もない日は、うん、もうなるべく家でずっとやってますよ。
ああ頑張ってるのね。
はい、
はい、じゃあまあ頑張ってほしいわけですけれども、
はい、
まあ、そんな中こうね、こう元宿まで来てもらってるわけでございますけれども、
はい、
ねえそうこれ今月はね、
はい、
火曜日が5回あるわけですよ。うん、そしてカレンダーを見るとなんと24日クリスマスイブも火曜日、
お
しかも31日大晦日も火曜日、
お
どうしましょう。何か
どうしましょう。
特番でもやらないと格好がつかないような気がしなくもないんですがどんな特番や
何しますか、うん、
ねえだから盛りだくさんのイベントに かぶりまくりの火曜日ですから、
はい、
なんとかこうねこう年末をハッピーに迎えられるように、
はい、
はい、だからそうクリスマスとか大晦日の時はもうじゃあ卒論終わってるわけじゃないですか。
そうですね多分
予定通りいけば、
はい、
うん、じゃあもう開放感抜群じゃないですか
多分
そうなるようにね、
はい、
頑張っていきましょう、
はい、
ね、なんか遅れても後からとかそうもいかないんでしょ。
行かないですね。
行かないでしょ。厳格でしょ締め切りって。
はい。
ということはもう頑張らないと。
はい。
ね、来年4月超えてもまだ大学生っていうことになってもね。
大変。
いろいろ大変だと思うので。
はい。
そういうことのないように。
はい。
はい、頑張ってほしいと思いますが。
はい。
はい。さてまあ、12月も、まあ、今年をちょっと振り返ったりしつつね。
はい。
行こうかと思うんですけど、
はい、
なんか今までまだ12月1ヶ月あるとはいえ、振り返って今年の出来事で、
はい、
あこれ面白いなと思ったこととか、なんか世の中の出来事とか、
はい、
まあ、今年もね、辛いニュースもいっぱいありましたけど、
はい、
なんかなかったですか？
もろいこと、
うん、
そうですね、 もう記憶力が最近乏しいのでもうパッと出てこないんですよね。
若いうちから記憶力乏しいとか言っててどれになるんですか。もう僕なんかもうどんだけの記憶を失ってないかんのですか本当にっていう感じでございますけども、まあ、一つ僕から言うとね、
はい、
新札の発行って7月にあったじゃないですか、
うん、
でもうなんか今でもこう ATM とかから出てくるお金で、
はい、
ほとんどまだ旧札なんですよ。たまに新札混じってるとかね、
はい、
そんな程度で、
はい、
うん、なんか、まあ、しばらくこんな状態まだ続くのかなっていう感じですけどね。
うん、
で、あの肖像画の人とかいろいろ買ったじゃないですか、
はい、
そこであの5000円札って思い浮かぶ
新札
の5000円札
女の人ですよね。
そうそうそうそう、あの、どんな人かこういう方です。写真で今ちょっとお見せします。
あ、見たことあります。
それも5000円札とどっかでご対面はしてると思うんですけれども、
うん、
この方の津田梅子さんという方で、
はい、
生まれは江戸時代だそうですが明治時代に活躍した、
はい、
あの女性女子教育の先駆者というか、
はい、
すごくその時代にね、この方自身なんかもうちっちゃいうちから留学とかして、
はい、
で日本に帰ってきてからいろいろね、あの女子教育のために活躍した方で昭和4年頃に亡くなられたらしいんですよね。
うん、
で、あのなぜこの方を取り上げたかと言いますと、
はい、
あのこの方の写真を見てね、
はい、
僕はある方と似ててしょうがないなと思ったわけなんですよ、
はい、
でそれは誰かっていうと、あの昨年亡くなられたんですが、あの吉本新喜劇で、
はい、
桑原和夫さんっていう喜劇役者の方がいらっしゃいまして、
はい、
でこの方男性なんですけど、いつもあのいつもっていうか必ずじゃないんですけどね、あの、はい、おばあさんの格好して出てくるのがハマり役の方だったんですよ、
はい、
でその方に見えてしょうがないと。
うーん、
でこれ言っても大阪の人にしか関西人の人にしかわからないと思うんですけど、
はい、
でね、こんなこと考えるの僕だけかなと思ってで検索してみたんですよ、
はい、
で5000円札スペース桑原和夫で検索したらなんとね、
はい、
あの同じこと考える人がいるんですよね。
うん、
あの分かりやすく写真を並べて同じ大きさに並べて、
はい、
しかも桑原和夫さんがそのあのおばあさんのカツラつけてる写真と並べて載せてくれてる写真がありまして、
はい、
あの X で載せてる方がいて、それがこちらです。
あ、
そうですか。似てるでしょ。
うん、ちょっとあの削ったみたいな。
確かにちょっと輪郭がまだ桑原さんの方が細い感じかなっていう感じしますよね、
うん
うん、ただね、あの目とか鼻とか口とかのあと眉毛の形とか大きく外れたところで全然ないんですよ。
うん、
うん、だからやっぱり比較的似てると僕は思うんですよね。
うん、
でこれをツイートしたあの投稿した方が、まあ、大阪の、ね、理容室やってる方みたいなんですけど、
はい、
新五千円札が桑原和夫さんに見えて仕方がない、でも並べると別人って書いてあるんですが、まあ、それ別人は分かってます、もちろん。別人は別人なんですから、
はい、
ただあの本当によく似てるなと僕は思いましたしね。
うん、
うん、これ分かる人にしか分からへんかな。あの昨年8月にね、
はい、
桑原さんは87歳かな、
うん、
また若い頃の写真だと思うんです、こちらはね、
うん、
うん、もうね亡くなってしまったんですけども、なんかね、思わず思い出してしまったっていうのがあってね、
うん、
であとねいろんな書き込み見てると、うん、この津田梅子さんの肖像、昔あの意地悪ばあさんをあの、やってたあの青島幸男さんが意地悪ばあさんやってた時に見えるっていう人もいました。
うん、
これ全然わからないと思うんですけど、
はい、
あのテレビのドラマでね、
はい、
意地悪ばあさんってあったんですよ、
はい、
でこれはあのサザエさんの原作の長谷川町子さんが書いた漫画が原作で、
はい、
でサザエさんってほらもう今も続いてて、もう国民的ななんかアニメで全然こう毒がないアニメの代名詞みたいにね言われてますけれども、
はい、
おそらくその分毒をいっぱい詰め込んだやつを書こうということで書いたのが意地悪ばあさんだと思うんですけどね。でそれが実写化されて、
はい、
もう僕がちっちゃい頃にね、まだその時白黒作品で テレビでやってたことが一回あったんですよ、
うん、
でちっちゃい頃それが好きでねよく見てたもんですから、
うん、
あのもう東京が舞台なんで、あの意地悪ばあさんは東京弁で喋ってるんで、
はい、
で僕はそのもう東京弁は意地悪ばあさんに教えてもらったみたいな感じやったんですよ、
はい、
大阪の子やのに東京弁喋ってっていうのはもう全部意地悪ばあさんの影響だったんです、
はい、
でその後はあの78年頃になってもう一回リメイクされて、
はい、
今度はカラーでもちろん、でその時も青島幸男さんがその意地悪ばあさんをやってたんですけど、
はい、
まあ、その時そのおばあさんにこの津田梅子さん似てる説もあったりしてね、全部男の人がおばあさんやってるやつばっかりじゃないかいということになってしまって、
はい、
ちょっと津田さんには申し訳ないんですけれども、
はい、
うん、そんなようなことがありましたねありましたねっていうかこれがあの診察では
い、
思ったことですね、
うん、でも似てる人いっぱいいそうな感じです
よね。あそう言ってたらそうかもしれないねなんか男性にしたらすごい男前な感じの女性な感じもしますんでね、
うん、
うん、まあ勝手にいろんなこと言うて申し訳ないとこなんですけれども、でもあのお札で五千円札、この吉本の桑原さんとしたらじゃあ1万円札今ね、あの渋谷哲平さん、違う渋谷陽一さんでしたっけ、
そうでしたっけ
ちょっと違う人の有名人の渋谷さんになってしまってるむちゃくちゃや、あ渋沢栄一さん、
あ、はい、
渋谷違う渋しかおてむちゃくちゃでございますけれども、まあ、その方になってますけれども、
はい、
吉本の人で一万円札にするのはもう狭間寛平さんでいいんじゃないかと僕はずっと思ってますけどね。
うーん、
あと千円札はねわからないと思いますけど、あの、うん、島木丈二さんでいいんじゃないかなって僕は思ってますけどね、分かる人にしか分からないかもしれませんが、
はい、
寛平さん以外は亡くなった人ばっかりになってしまいますけれども、
うーん、
なんか今古い吉本新喜劇とかもあのネットフリックスとかで見れるんですよ、うん、だからあのたまに時間あるときちょっとだけ見てるんですけどね、
うん、新喜劇見たことないです、
ね、あ、ないの、
はい、
あ、ないの、それもったいない、人生損してるよぜひぜひ見ていただいて、
生で劇をするんですよね、
うん、うん、あの舞台でやってるのをテレビの場合は録画して中継してるわけですよね、あ、
はい、
うん、あ、吉本新喜劇っていうのは一回もテレビとかで見たことない、まあ、あんまこっちでは地上波ではやらないからね、
うん、
大阪では地上波でやるのも当たり前だったし、
はい、
で今はあの、ね、そういうネット配信で見れるようになってきたので、
はい、
あのそこも、ね、本当にこういう時代になってよかったなと思うところなんですけど、
はい、
あの東京に出てきて何が残念だったかっていうのは、そのいつも見てた吉本新喜劇がもうテレビで見られないと、
はい、
いうことですね。それがショックでしたね。
ああ、そんなに面白いものなんですね。
それを見て大阪の人間は育つわけですから。
あ、
うん、ぜひ機会があったら、
はい、
はい、見ていただきたいと思うんですけど。
はい。
はい、ということで、あと、なんか今年振り返って、
はい、
なんか思い出すことないですか？
ヒゲダンの、
うん、
その一番好きな人が、はい、そのベースの人なんですけど、
はい、
その人に今までで最短距離まで近くので見ることができました。
それは良かったじゃないですか。
本当 2,3 メートルとかだったんですよ。
ああ、
もうめっちゃ汗かいてました。
あ
それぐらい近かったのが嬉しいニュースです。
なるほどね、そうですか。あの今年はだから名古屋ライブに行きの、
はい、
あとなんか北海道も行くかもとかって言ってたわけですけど、
行かなかったですね。
行かなかったらしいね、
はい、
うん、でその代わりに、
はい、友達の家でマリオパーティーしました、うん、
それはあの何、やっぱりチケットに当たらなかったというよりは、
その友達が、うん、あの、いや、マリオパーティーするぞみたいな感じで、
うん、
いや北海道じゃないだろうって感じの方を言ってきたので、
マリオパーティーに押し切られた感じ。
はい、
お
マリオパーティーになりました。
おで何マリオカートかなんかで、
いや
何をやったの。
マリオパーティーっていうスイッチのゲームがあって、
あ
なんかスゴロクみたいなやつをやりましたね、
はい、家で。それでそれは何何人ぐらいでやるの。
それは3人です。
3人なるほどね、
はい、
それは何やっぱり3人とかそう何人かでやるとわっと盛り上がれるやつなんだよね。
そうですね、
は
い、
なるほどそうですか。じゃあそれはそれでいい思い出じゃないですか。
はい、
うん、きっとねあのカオさんがいなかったら、
はい、
2人でやるんじゃ寂しかったんやろしね。
そうですねマリオパーティー2人はちょっと寂しいですね
2人ではちょっと盛り上がるって言っても、
はい、
限界があるんでしょうか。
はい、
ああなるほどね、じゃあまあもう今年はもうヒゲダン納め済んでるって感じ。
いや、うん、もう一回あります
ね。もう一回それはあの卒論とか忙しい中ですがなんとかなりそうな。
12月の、
うん、
末にあるので、
お
うおう、まあ、はい、卒論は終わった頃だろうって感じの時にありまして、あの何年か前にやった対バンの、
うん、
その対バンの時にあのそのボーカルの人が体調崩しちゃったんですけど、
はい、
その時のリベンジみたいな感じのライブで、めっちゃ楽しみにしてますね。
あ、そうですか。それは東京の近くで、
多分横浜ですね。
あ、そのくらいならねそのくらいなら近いからいいですね。
はい、
あ、そうですか。じゃあまあいろいろね、大学生活も残りが少なくなりますけれども、
はい、
はい、ね、社会人になったらあんまり休みも取りにくいかもしれないしね。
そうですよね。
ね、
う
ん、
でもその来年のヒゲダンのライブが、
うん、
4日間だけもう出たんですね、スケジュールっていうか、このライブやるよっていうライブの予定が出たんですけど、はい、全部土日だったので、
あ、
4分の3応募しちゃいました。
あ、そうですか。いや、これはちょうどいい感じに、
うん、
ね、あの全部当たればいいんですけどね。
そうですね、めっちゃ行きたいですね。
あ、その4分の3は比較的近いところ。
と4分の2が横浜かな。
あ、
で4分、もう1つの4分の2が大阪です。
ああ、じゃあ大阪も1つ。
はい、本当はもう4分の4応募したかったんですけど、そしたら土日2日連続でやるので、
うん、ああ、
土日も行ったら月曜日にの朝に出勤できないなと思いまして。
ああ、そうやね。うん、
もう諦めて1日だけ
応募しました。 2days は難しいということで、
はい、悔しいですね。
でもそれは当たったら大阪に遠征するという
したいですね。
あ、いや、いいじゃないですか、ね、推しのために大阪まで行けるっていうね、
はい、
もう僕なんかふるさとが大阪にあるのに、
はい、
もう何年帰ってないねんっていう気がする。もう今年こそはちょっともう無理でしたから、
はい、
来年こそ2025年にはね、はい、もう30年ぶりにね帰りたいなと。
30年。
どんだけ時間経ってんねん。忘れもしない30年前といえばね、
はい、
車で帰ったんですけど、
はい、
あのちょうど地下鉄サリン事件というね、もうあれ、もうカオさん生まれる前の事件になりましたけど、
はい、
オウムが引き起こしたあの地下鉄の事件のあった日だったんですよ。で、朝そのカーラジオからのニュース聞いてたら、
はい、
もう東京で大変なことが起こってると、
はい、
自分がこっち来てる間に、
はい、
でその刻々と入ってくるそのニュース臨時ニュースとかを聞きながらね、
はい、
あの運転してたっていうのがもう印象づいてしまいましたね、もうちょっと違うことと結びつけて覚えときたい記憶なのにね、
はい、
だからもうそれから考えたらそうちょうど30年も来年でなってしまうわけなんですよね。であとその年はあの阪神淡路大震災もあった、
は
い、時だったら1月でね、
はい、
で帰ったのは3月だったかな。もう古い話になってしまいましたが、そんな遠い昔のような気がしないんですけどね。いや月が経つのは本当に早いもんでございまして、
はい、
ね、だからあれはもう何十年か経って、あ卒論で大変やったなとか記憶をなくしていなければ、
はい、
懐かしく思い出す日があの頃はヒゲダンのライブのために命かけてたなとか、
はい、
そういえば時々ラジオにも行ってたなとかそこ省略されなければいいなと思うんですよね、
はい、
まあ、そんなわけで本当に一年一年積み重ねていきますけれども、
はい、
ね、今年振り返ると言ってもなんかちょっと僕が話していろいろ時間が経っておりますが、
はいはい、
じゃあここでじゃあ1曲そのヒゲダンの曲をね、
はい、
紹介してもらおうかと思います。お願いします。
オフィシャルヒゲダンリズムで雪せく朝が来る。午後3時のララカラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、後半です。
はい。
まず、ここでね、一曲、ヒゲダンの曲。
はい。
雪せく朝が来る。
はい。
という曲で。
もうすっごい前の曲で、
はあ、
もうずっとライブでもやってなくて、
はあ、
でも本人たちもやり方忘れてくるぐらい前の曲なんですけど
本人が忘れてどうする
めっちゃ好きで、
はあ、
なんかすごい初期の頃の曲って結構なんかバンド、
うん、
めっちゃバンドしてるっていう感じがしてめっちゃノリがいい曲で好きですね。
ストレートなロックでしたね。
はい。
そっか。いや、いろいろね、バンドも世の中たくさんありますけれどもね。
はい、
やっぱこう光ったものをね、こう最初のうちから持ってるとこは違いますよ。
はい。
ね。ってことで、2025年も。もうすぐやってきますが、
はい、
はい、年末は紅白とか見たりする派？
あの去年と一昨年はヒゲダンが出てたので、うん、ヒゲダン見てて、
ああはいはい、これは見なね、
はい、
うん、
その前とかあのガキ使がやってた時はガキ使をめっちゃテレビにかじりついて見てましたね。
ああ年末の恒例でしたからね、
はい、
うん、今年はどうなるんでしょうね。
今年はもうヒゲダン紅白出ないんですけど、
うん、残念でしたね。
まだ気づかもないじゃないですか。
ないやろな。
だから見るもの、どうしようかなって感じですね。
ああそうか、見たいものがねこうなってしまうとね、
うん、
うん、そっか。じゃあ、大晦日じゃあ年越しスペシャルの生放送どうですか？
何するんですか？
本当に何しようかいう話になりますけどね。まあ、それはともかく、だいたい毎年紅白僕は見てたんですけどね。まあ、録画もしときつつ、
うん、
時々チャンネル変えたりとか。っていうこともしてましたけどね。で、大体ね、ラジオは、収録でなんか特番作っといたやつを、一つは絶対やろうみたいなね、感じで。あと、年末から年始にかけて、まあ、これも録音のやつで カウントダウンのやつを流すみたいなね、
は
あ、そういうのあるんですけど、まあちょっとそればっかりやるのもちょっと飽きてきてるんで何かやりたいなとは思うんですけどね、あの他の番組の再放送とか午前0時から始めないといけない場合は、
は
あ、あのちょっと難しかったりするんですよ、
は
あ、うん、でも、まあ、できる時もあるんですけどね、スケジュール的に、
は
あ、まあ、ちょっと悩ましいとこではあるんですけどね、
うん、
でも2025年というだいぶこう区切りのいい年にまたなりますので、
は
あ、ここは一つ、うん、なんかできたら楽しいかなとは思うんですけどね、
うん、
はい、いやってことで本当に今年はこの番組でたくさんね、はあ、リーダーの曲も紹介してまいりましたが、
は
あ、まあ、僕もちょっといろいろ紹介したい曲があるので、
はい、
かけていこうじゃないかということで、
はい、
先月ぐらいから始まっておりますが、
はい、
日本の70年代の曲で、
はい、
もう全く今まで聴いたことがないかなっていうカオさんにはね曲で、
はい、
いい曲をちょっと紹介していこうという企画なんですけれども、
はい
はい、今日も1曲用意しました、
はい、
猫というグループがあったんですよ。で、そのね名曲、
はい、
各駅停車っていう曲があるんですが、
はい、
これをね今日はここでかけたいと思います。はい、ではちょっと聞いてみてください。
はい、
猫で各駅停車でした。はい、これ LP バージョンということでちょっとシングルバージョンよりもゆったりしたテンポでちょっと長いんですよね、
は
い、あのアウトロの部分が、
はい、
長めになってたりする珍しいやつをちょっと聞いてもらったんですけどね、
はい、
うん、あのまあシンプルなフォークっていう感じなんですけど、
はい、
うん、なんか、うん、まあ、今聞くとさね、あのサウンド的にもね、
はい、
まあ、昔っぽい響きかもしれないですけど、うん、なかなかいい曲やったでしょ。
あの最初トランペットがめっちゃ好きでした、
うん、ああ、これは印象的なね、非常に効果的に、
はい、
あの使われてますよね。
なんかすごいビブラートかかってるトランペットが好きで、
あ、
めっちゃあれですね、私あの朝ドラでトランペット吹いてる人が出てきて行った時に、
うん、
すぐトランペットを吹きたくなっちゃったんですけど、
うん、
すぐ影響されちゃうのであ とトランペットをやりたいなと思っちゃいました。
なんかクラリネットやりたいって言ってたよね前は。
いや、言ってないです
。あ、ごめんなさい、別の人やったかな。あ、違う、あの吹奏楽だったんでしょ。でも、
あ、はい、
うん、やっぱ吹奏楽やってた人にとってはね、
はい、
うん、そうか、トランペット今からでも始めたらなかなか難しいらしいけどね、音出すの、
うん、金管楽器をやったことないので、
うん、
一回やってみたいですね。
主に何やってたんだっけ、オーボエだっけ。
オーボエと
やったあった
フルートと
フルートすごいやん。
まあ管楽器やったら、
うん、
ピッコロとか、
ああの高い音出るやつ。
そうですね、
いや、あの横笛系も難しいでしょ結構。
あの、そうですね、腕が疲れますね、
うん、
ずっと上げてるので。
そうやね、確かにそうやね、
はい、
うん、腕縦笛よりなんか
休憩してました。
ああ、そういうことってあるわね、
はい、
うん、もうちょっと楽な姿勢で吹かしてくれたらいいのに。
だからもうこう、もう横に、顔を横にして、
うん、あ、なんとかこう重力にあんま逆らわないように。そうね、無重力やったらあれ吹きやすいでしょうけどね、そうもいかないですもんね。
うん、
あ、なんかいろいろね、やっぱりやってるとそのね、やってない人にはわからないことがいろいろわかりますもんね、当たり前ですけど。
うん、
そうですか。ぜひね、トランペットもなかなか練習する場所とかもいるでしょうしね。
ああ、そうですよね。でもうちは田舎なので大丈夫だと思います。うん、
そうか、あの部屋の中にこの吸音材みたいな、このスタジオにちょっとありますが、
あ、はい、
これをバー並べて、
はい、
そしてやったら大丈夫かもしれない。
あ、うちはやんなくても大丈夫です。
ねえ、まあ、あのトランペットもなんか 安いプラスチックのやつとかも今売ってるみたいなんですけども、
はい、
ちょっとそれではちゃんと音出るのかどうか不安ですけどね、やっぱちゃんと、うん、あのしっかりした、
はい、
ちゃんと金属でできたやつがね、
うん、100均のはうちにあります。
100均で逆に売ってるのがすごいけどね。
めっちゃ一時期やってましたね。
え、100均のやつで、
はい、
そんなに100均のでやれるぐらいやったらもう本物挑戦しましょうよ。なんか
めっちゃ上手くなりましたよ。
おたまトーンとかなんか珍しい楽器を引きこなすのが得意なカオさんですが、じゃあまた機会があったらやってみてください、
はい、
あの前ゲストで来た方の中で、
はい、
あの元自衛隊であのラッパ服係をね、やってはったって、もう本物ですからね、
はい、
でなんかもうすごくやっぱそれはうまい方いらっしゃいましたよ。であのセイロガンのコマーシャルのラッパのやつを再現してくれたりとかね、
はい、
でそのセイロガンの会社にも公認してもらってるみたいな、そんな方いらっしゃいましたね、元自衛官の芸人さんの方で。
やっぱ吹奏楽やってた人間からすると、うん、自衛隊 の、うん、その楽団っていうのは、
はいはいはい、
まあ、結構憧れではありますよね。みんな
もうそう、すご腕の方が揃ってはるみたいですもんね、
うん、
うん、いやいろいろやっぱね極めるってのはね大事やなと思いますね。
はい、
はい、僕も来年こそはまたちゃんとギターをやろうかなと、
はい、
準備はしてるんですけどね。本当に時間ちょうだいなんとかっていうね、もうそんなことばっかり言うてましたが、
はい、
もうどんどん月日は流れていますので、
はい、
来年には実現したいなと、はい、
はい、
固く心に誓う今日この頃でございます、
はい、
さあそれではね、あの今年前半振り返ってっていう話いろいろしてたんですが、
はい、
いろいろ就活が忙しかったっていうことでね。
そうですね。
うん。でも今はもう決まってるので。
はい。
うん。もう安泰。
はい。
なのかな。
本当今年は。
うん。
ほとんど就活してた。ほとんどでもないかもしれないけど、就活の記憶しかないので。
ああ、今年の前半でしょ特に。
そうですね。
うん。
長い戦いでしたね。
ああ。で。なんか面白かったことがあったと。
まあ、就活人よりいっぱいやったので、
人よりいっぱいって、そう、やっぱそれぐらい他の人と比べても多めに会社回ったりしました。
結構早めに始めたんですね、うん、就活は。
まあ早いに越したことはないですけどね。
まあ、人よりポンコツだなっていう認識があったので、早めに始めて、
うん、
まあ、その分、まあ、後半とかだらけてきまして、
もうね、疲れてきた。
はい、まあ、後半だからもう通常の同級生たちが本気出すぞっていう時に疲れてきちゃいまして。
そうか、ちょっと最初からピッチ上げすぎたかな。
はい、最初はやる気満々だったんですけど、帰ってきてもう後半なんか結構オンラインが多かったんですけど、
やっぱコロナ以降ね、
はい、
はい、
その会社説明会とかは始まる5分前に起きて、
うん、
髪をちょっと撫でて出るみたいな。
ああ、まあオンラインならね、
はい、
そこまでね、服装とかも気にしなくてもね、
はい、
うん、映るとこだけしっかりしてれば、
はい、
なんとかなるみたいな感じで、
はい、
ついついやる人はいっぱいいたでしょうね、でも。
で、その無地のパジャマだったので、
うん、
全然パジャマってバレないっしょって思ってたんですけど、親に、それバレるよ、パジャマだよ、それって言われまして。なんかピンクの本当無地のやつだったので、ちょっと毛玉ついてたんですけど、
そこまで、
画質荒いからバレないしちゃうと思って出てまして、まあ髪もちょっと撫でただけなので下ろしたまんまで 出てまして、それで本当2人しかいないぐらいの少人数の説明会とかですごい爆睡しちゃったり
それはオンラインで、やっぱり
オンラインですね。さすがに対面では寝ませんでした
まあまあまあまあ、そうか。でもその向こうから見ててね、
はい、
少ない2人しかいない説明会で1人の人に狙われてしまったらもう説明してる方が辛いわな、ちょっとな
申し訳ないことしたなと思いますね今は
よく舞台でね、小さい劇場でね、芸人さんが一生懸命やってもお客さん2人でそのうち1人が寝てはったりっていうのはそれと同じじゃないですかそれなかなか悲しいもんがあったと思いますけれども、
うん、その会社はそれっきりでしたね私も無魅力を感じなかったから寝ちゃったのであ
ー、まあそういうこともあるでしょうね。
はい、 あと悲しかったこととして、対面でのことでは、
はい、
なんかグループワークみたいなのがあったんですけど、
はい、
それの人たちで終わった後にご飯食べに行こうってなったんですね、
うん、
で行った時に、
うん、
そのある人がそのワンピースを友達、ワンピースの話になりまして、
はい、
漫画の、
あ、漫画のね、
で私ワンピースめっちゃ好きなんですけど、その人がワンピースの私は単行本派なんですけど、その人がワンピースの話をし始めてネタバレをされましてでもその人はワンピースを読んでるってわけじゃなくて、ジャンプ派の友達から聞いたっていう話をネタバレされまして
しかも伝え聞きで、
はい、めっちゃ重要な話だったんですけど、誰々重要なキャラが死んじゃったみたいな
そんな
すごいことをネタバレされて悲しかったっていうのは覚えてますね
そのワンピースに対する愛も何もない人やったよね、なんかその人は
、はい、
しかも自分で読んだわけでもなく、
はい、
聞いた話を、
はい、
まだそこまで読んでない人に
ネタバレ
するひどいなそれな。
デザートの、
うん、
マンゴーのかけらをちょっともらいました、お詫びに
何マンゴーのかけらで許すのかなんかそのネタバラシされたんでそのマンゴーをぶつけたったとかって、うん、そうじゃなくてマンゴーのかけらを
本当になんか申し訳なさそうにしてて、
あ、
マンゴ
ー
それで許してみたいな
マンゴーで許してくれねえや、ほんで
いまだにもう根に持ってますけどね。
ああ、ちょっとマンゴーだけではね。
うん、
いや、まだ見てない人にね、
はい、
映画でも何でもそうですけど、
はい、
ネタバラシするって、それは最低やな。うん。この間言ってた人で、
はい、
映画のなんか結末をそのお兄ちゃんが言ってて、
はい、
お兄ちゃんがネタバラシして、
はい、
もうめっちゃ切れて怒って結果してとか言うてましたそれがひどいお兄ちゃんやね言ってたんですけど、
でもネタバレ嫌な人からしたらもう本当に罪ですよ
それはそうやな、それはちょっと酷なんていうかな、
うん、
うん、サイトとかでも、ね、ネタバレ注意って書いてあったりね、
はい、
あるいはこうこれにはネタバレが含まれますっていうのを書いた上でこう押せば開いて見れるようになってるやつとかね、映画の感想とかね、
はい、
書いてあるサイトとかでもそういうちゃんとした配慮してるところもあるよね、
うん
うん、そういうとこはいいですけどね、
うん、
これ知らずに読んでいくと、ああネタバレやったってもそれは最後まで読んでしまう自分が悪いんですけどね、
うん、
うん、 いや話の中でネタバレされてもね困ってまいりますわね。せっかくそのねグループワークの後意気投合してご飯食べに行ってんのに、
はい、
いやそうですか。まあねでもねいいところが決まったということで、
はい、
うんね、まあ終わりよければ結果よしということで、
まあ、そうですね、
ね、はい。いやでも本当に今就活やってるっていう学生さんでね、あのパーソナリティの方の話聞くと、
はい、
いろいろな、なんていうの、企業に、
はい、
応募して、実際に、オリエンテーションじゃないや、なんつうんだっけ、あれ。あ、ど忘れしてもた。インターンか。インターンシップ。
はい、
うん。言葉出てこないんだ。そういうの行くとか言うでね。
はい。
うん。申し込んで当たればいいとかね。
はい。
サイトで申し込むけど、そのタイミングとかがもう、本当にライブのチケット取るのと同じような感じで、もう時間になった途端にアクセスして、
はい。
で、携帯とパソコンと両方使ってとかね。
うん。
なんかもうすごい頑張って、それは申し込んでやってるみたいな。
ね、それはやんなかったですね。エントリーシートをもう大量に出して、うんまあ、数打ち当たる精神で出してましたね。
あとそういうのとか今映像で自己 PR1 分間というのを撮って、ね
はい、
で送ってそれに通ったらっていうやつとかね、
はい、
で28テイク撮ったって言ってる子いましたよ、すぐ終わると思ったら、
はい、
もう延々撮り直しってやっていくうちにもう28テイクっていう人もいましたよね。カオさんもそういうの作ったことある？
あ、作りましたね。やっぱ1分2分とかのやつとかあってで、
うん、
何パターンか用意してたんですけど、
うん、
一つおたまトーンを使って
出た得意技おたまトーン
演奏したやつは、
うん、
全部通りましたね。
いやよかったやん、それ芸は身を助けるとはよく言うたもんで、
はい、
ねおたまトーンこれはこれは伊達やなかったね、やっぱおたまトーンは、
はい、
あ
すっごい時間かけて作った動画だったので、もう、あれですね、やっぱ、おたまトーンやる人間なんていないのか、すごい珍しがってくれましたね。
あなるほど、やっぱりその面接官の人のね、先行する人の、
はい、
やっぱこう、ね、心をキャッチするのに、
はい、
おたまトーンは良かったんですよ。
そうかもしれないですね。
じゃあもういろいろね、100均のトランペットも吹けるし、いざとなったらちゃんとピアノも弾けるわけですから、
はい
まあ、ピアノは習ってる人、世の中多いかもしれないですけども、まあまあね、でもすごいことで、いや、いろいろやっぱ芸ができるっていいことですね。うん僕、あんまりね、人に喜ばれる一発芸じゃない芸ならできるんですけどね。
何でしょう。
こうね、こう、指が柔らかいとかね。うん。そんな芸や。ラジオでちょっとお見せできないので、そのうち YouTube でやろうかなとか思ってるんですけども。はい。まあそんなこんなで。いや、でもね、本当にいろいろ経験を、できて、
はい、
うん、世の中なかなか大変なこともあるっていうのがよく分かったと思いますし、
そうですね。
ね、やっぱ一回り成長できたんじゃないでしょうか。
はい。
はい。まあ来年はいよいよ、まあ、社会人になるということですからね。
はい。
はい。そこでもまたいろんなことがあると思いますけど、
はい。
はい、頑張っていってほしいと思います。
はい。
はい。ではそろそろお別れのお時間が近づいてくるわけなんですが。
はい、
こちら毎週火曜日放送しているこの番組ですが、はい、いろんなお便りなんかもねお待ちしておりますので、はい、こういうことについてちょっと取り上げてほしいとか、カオさんにぜひこういうことを聞いてほしいとか、
はい、
なんかねありましたらぜひメールもお寄せください。
はい、
宛先は fmu@fmu.co.jp でお待ちしております。はい、 じゃあそろそろね、お別れのお時間なんですが、12月これからますますね寒くなってくると思うんですけれども、
はい、
まだ雪が降るとかそこまではいかないと思うんですがね、
はい、
もうだいぶインフルエンザとかね、
はい、
流行ってたりしますし、
うん、
もう手洗いうがいしっかりして、
はい、
感染予防も努めてほしいと思います。
はい、
はい、まあじゃあカオさんはとにかく卒論に頑張るということで、
はい、
はい、
頑張ります。
これはね、もう来週になるとあと1週間ぐらいしかないとかになってるよ。
そうですよ ね、
ね
やばいですね
ここはもう一つ頑張って仕上げて、
はい、
ね、はい、月末のライブを楽しみにしてほしいと思います。
はい、
はい、それではお送りしてまいりましたこの番組ですが、最後のアナウンスをお願いします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日はまた私たち2人でお送りいたしますので、ぜひお聞きください。
はい、よろしくお願いします。お送りしてまいりましたこの番組、月曜日から金曜日のこの時間にお送りしております。はい、
はい、
ということで、ね、ちょっとだけ時間ありますけれども、
はい、
まあ、今年は今月はね、
はい、
今年をちょっと振り返ったりしつつの話が多くなっていくと思いますが、
はい、
果たして、クリスマスイブや大晦日にはスペシャル放送ができるのかどうか、
はい、
はい、全然目処が立てないみたいな感じでございますけれども、ご期待いただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いいたしましょう。この時間のお相手は北村良介と
カオでした。
ではまた次回、ごきげんよう。